こんにちは。
今週も UIT インサイドやっていきましょう。まずはじめにこのポッドキャストについて紹介いたします。このポッドキャストは、ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者たちが最新のフロントエンドの情報について語るためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、またまた UI や UX といった、内容まで最新のフロントエンドについてキャッチアップしていくことを目的としております。今回はですね、これ年内最終収録っていうところで、私ポテト 4D と、あと春雨、春雨でいいです
春雨で大丈夫でしょう。
あと春雨の、2人で、ちょっと、まあ、年末年始に、触りたい技術の話とかして終わろうかなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、というわけで、年末年始触りたい技術の話をしていきたいと思うんですけど、なんか春雨さんありますか？
そうですね、じゃあズバリ年末は Web アセンブリーを今度こそやっていきたい。
おお今度こそってことは、これまでも結構やろうとしたことはあったって感じですかね？
そうですね、まあ、いや、ちょっとだけやったことはあったけど、なんかそうですね、結構前なんですよね。2年前ぐらいにちょろってやったって感じなんで、多分その頃ラストで書いてたんですけれども、
はいはい、
多分もう全然もう様変わりしてると思うんで、キャッチアップをメインみたいな感じで、まあ今バスもどんな感じになってるのかなっていうのをやりたいですね。
いいですね。ちなみに前回は何用途で書いたんですか、そのラストでバスムは。
前回は、あ、そうですね、前回あのちょうど、そのウェブ上でディープラーニングやるっていう話を前やったと思うんですけど、その時に、まあ、ちょっとちょろっと調査がてら、まあ、ラストを使ってみて、ああこんな感じで読み込むんだなみたいなのを、
あ、なるほど、
まあ、確認程度にやりました、
はいはい、じゃあ次は実践でやろうかって感じですかね。
そうですね。
なんかワスムで作ってみたいものとかありますか？
いや、それが問題なんですよ
ネタがない
ネタがないワスム、そうなんですよね。結構もうむしろそのユースケースどういう使い方ができるかっていうことをもう考えるだけでもいいんじゃないかと思って、
はいはいはい、
触
りながら、
そうなんですよね。なんで来年バスム使うとしたら、まあ、こういう感じに使っていくのがいいんじゃないかなっていう結論が出るところで、多分お正月終わってしまいますね、う
ん、なるほどなるほどまあでもそれでも全然あれですよね、次じゃあ何かで役に立つかもしれないんでありって感じですよね。
そうですね。
いやー、なんかバスムはいろいろ今ある既存実装の資産をワスムで動かせるとすごい夢が広がるんだろうなとはよく思うんですけど、難しそうだなと。なんかそれこそ何でしょう、いや多分誰も実装できないと思うんですけど、例えばなんかワスムでイメージマジックとか動いたらめっちゃ嬉しいじゃないですか。
いや、なんかありそうですけどね。FFmpeg は
なんか
やってる人
はあるらしいですよね
イメージマジックか。そうですよね、なんか自負バーって出してくれるやつとか。
そうそうそう、なんかそういうのがあったら多分ウェブ上で動かすものも広がるんだろうなみたいな。
イメージマジックがちょっと面白そう、題材の候補の一つになるかもしれないです
ちょっとなんかそういう系でなんか動かしてみるとかあったらぜひ見てみたいですね。いやー、いいっすね。なんか他はありますか？
はそうですね、これもワスム関連なんですけれども、
はい、
昔あのファミコンエミュレーターをワスムに
移植したっていう、はいはいはいはい、ありましたね、ありましたね。
あれもうちょっとちゃんと読んでみたいなっていう気持ちがあります。
確かにいいですね。あれ僕ウェブさんとかがやってるやつですかね。
あ、そうです、
そうですよね。結構あの辺はファミコン移植界隈みたいな感じが
ありますよね。
面白そうですよね。
で結構最近ちょろっと調べたりしてると、やっぱりなんていうんですか、あれって完全にコンピューターサイエンスの世界なんですよ。なんかその CPU
の
やつみたいな。あれってなんか多分フロントエンドにはいらないっちゃいらないんですけど、
はい、
完全な個人的な興味としてそういうのをなんですかね、結構まあある意味大学の授業みたいなところもありつつなんで、そういうのを振り返りつつ楽しみつつみたいな
感じ
で、
なんか
そう。
いいっすね、
なんでエミュレーターっていうのはすごいいい、その自分が楽しむにはすごい題材ですよね。なんで、まあ そこら辺でも考えてみたい。
いいっすね。なんかプログラミングの自力みたいなのを ちょっとなまってても上げ直すみたいなのが、
そうそうそう、そう、ね、その気持ちがやりたいんですよね、
は
い、
結構そう、積むばっかでみたいな、
わかります
それそうっすよね。だあれっすよね、久々にいわゆる強プロの問題解くと何もわかんない現象と同じというか、
あ多分今出されても困ります
ね、出されてもすいませんみたいな感じになる現象みたいなとこと似てる気がしますよね。
じゃあ逆にポテト 4D さんとかは何か考えてますか、
はい、そうっすね、私はまあちょっと最近というかちょうど昨日この収録の前日に触ってたんですけど、いい加減 Vue.js の、 SFC ってあるじゃないですか、シングルファイルコンポーネントのカスタムブロックっていう、その例えば Vue.i18、 国際化のライブラリとかにもあるんですけど、はい、要はその専用 の、 i18l って書かれたブロックみたいなのを定義して、そのテンプレート CSS スクリプト、スタイルスクリプトだけじゃなくて自由に定義してるところを Vue ローダーの拡張として書けるみたいな気持ちが な機能があるんで、それをやっていきたいという気持ちがあるっていうところですね。まず一つはそれですね。まあなんかそれが使えると、例えば公式ドキュメントで言われてるやつだったら、そのドックスっていうとこを用意してマークダウンを解釈するようにしたら、そのコンポーネント内にドキュメントが書けるとか、
ああそれはいい、
そういう形でコンポーネントのメタ情報を書けるんで、まあ結構いろんなとこで使えるんじゃないかなと。例えばそのまあリアクトとかだったら、正直例えばその SEO 用の設定とかみたいなのとか、まあそのっていうのって、その関数合成してしまえば外に出せると思うんですけど、例えばその Vue.js とかって、そのビューメタでヘッドを使って そこに HTML メタ書くみたいな、結構そのコンポーネント内にそのメタ情報みたいなのが入りがちな気がするんで、そこをなんか切り分けられるライブラリみたいなのを1個出すところを一つの目標にしたいなと思ってますね。
すごいですね。やっぱりなかなかそういうリアクトだとそういうそういう需要ってあんまりないかもしれない。
そうですね、
全部 JS なんで、
全部 JS なんでやりやすいんですけど、まあちょっと個人的には最近は Vue.js も TSX で書くことが多くなってきてるんですけど、まあやっぱ時代的にはまだまだ Vue コンポーネント多いですし、3からも普通に Vue.js、 逆にそのいわゆるシングルファイルコンポーネントでもしっかりタイプスクリプト書けるよねってなったら、そっちの方がもっと流行るかもしれないんで、一応そういうところの深い知識も、持っておきたいなと思ったところですね。
あ、確かにそれを作る過程でこういうなんていうか、まあウェブパックとか、まあその、バンドル、
そうですね、バンドラー周りの、
そうですね、その知識も手に入り、
増えそうな気がするんでやろうかなっていうのが一つですかね。
まあ
そうっすね。
他はでももうそれ。
まあ、それができたら一個満足かなと思いながらも、もう一個やりたいと思っているのは、まあちょっと最近、まあ、これはどういう形のアウトプットでもいいんですけど、なんでしょう。すでにあるコード資産を読み込んで走らせる系、例えばそのジェストとかもそうですし、あれってその、たくさんあるコードを全部読み込んで、グローブみたいな形で読み込んで実行するじゃないですか。ですし、ストーリーブックとかもそうだと思うんですけど、ああいうなんか、もう外にあるコードを読み込んだ上で実行するコードっていうのを書いたことがないんで、その JavaScript で、
はい、
要はその動的にインポートしてその中身を解釈して動かすっていう、
はい、
ストーリーブックのコードとかジェストのコードとかまさにそうだと思うんですけど、そういうのをやったことがないんで、そういう成果物を一個ホビーユースのものでいいんで作ってみたいなっていうのがありますね。は
い
は
い、いわゆるテストとかそういうなんていうプレビューみたいな目的みたいなのはまだ考えてない。
そうですね、まあ、それでいうとテストランナー書いてみたいんですけど、やっぱジェストがすごすぎるんでどうも勝てないよなみたいなのもあるんで、まあ、ちょっと目的はまだちょっといろいろ思いながらも、どうしてもどれ、ね、既存ソリューションに勝てないなとは思うんですけど、まあまあなんか例えばリファクタリングとかするときに、リファクタリングって2つあると思ってて、はい、そのプリティアとかの AST ベースでガガガってやってしまうツールみたいなところと、はいはい、
うん、
あとなんかこれ今現状ツールとしてないんで割と手動でやるんですけど、なんか頑張って正規表現書いてガッと置き換えるとかやることとか割とあって、なんかその正規表現の設定をプロジェクトの特定のファイルに適用するのとかって結構めんどくさくて、
うん、
例えばそのセッドはそもそも Mac と Linux でコマンドの仕様が違うから可搬性に欠けるし、はい みたいなのとかあって、そういうのが例えばあれば、まあ、そのファイルからこれを単純に置き換えるとか、あとなんかそれこそ AST って割と簡単に触ること自体はできるんで、その AST 触った上でそのうまいこと正規表現と組み合わせられるようなツールとかあったりすると、ちょっとリファクタリング楽じゃないかなとか、すごいシンプルなところで言うと、インポートしてるやつのデフォルトエクスポートとデフォルトインポートを全部消したいみたいな時とか、で、はい、すごい単純な置換で終わるんですけど、はい、結構それってどこのレイヤーで解決したいのかもよく分かんないみたいな、ツールを楽にできたらいいんだけどなみたいな。
プリッティアほど豪華ではないけど、
う
ん、
そうそうそう、ちょっと
まあでもそのセットのちょっと豪華みたいな。
そうですね、セットよりはもうちょい使いやすいようなツールが1個あれば、まあそのよくありがちな例えばそのデフォルトエクスポートやめたい話とか、あとその Vue.js とかで言うと JS のプロジェクト、あの TS に変えるときに全部に Vue Extend つけてスクリプトのタイプをラングを TS にするのが辛い問題とか結構そういうなんかしょうもない時間で終わるんだけど大量っていうのが割と仕事してると多いんで、やりやすいツール作りたいなとちょっと思ってますけど、
僕もそういう時大体する VS コード。
そうそうそうそうですよね。
横のサイドバーのあれに正規表現入れて
分かります分かります
。やつやります。
これやってると、これは手で手動でエディターでやるものではないという気持ちになるんで。
あ、でもそれを自動化したいって思うほど大量のファイルがあるんです
よ。まあ、なんかいろんなプロジェクトを触ることが多くて結構、はい、だからどのプロジェクトでもやることは一緒なんだけど。
あ、なるほど。
だいたいこういう機会が多くてみたいなのはちょっと楽になりたい、楽になりたいなというのが。
それ面白そうですね。
それだったらなんかちょっとした成果物なら休み中に出来上がりそうですし、やってみたいかなというのが今あります。というのが今ですかね、はい、どうですか、今雑に話してましたけど他にも春雨さんすごいこれもやりたかったとか出てきたりしました？
お、あ、思いついた、
思いついた、
お、ちょっと思いついたんですけども、
はい、
WASM 以外の話で、
はいはい、
ちょっとやりたいなって思ったのは、その CSS のトランスフォームでどこまで表現できるかっていうのを試したいんですよね。
ほうほうほう。
結構あの僕昔 もっと前その数年前の話なんですけども、はい、あの CSS トランスフォームってマトリックスっていう
何ですかね、あります
ね、はい、変換やつするやつあるじゃないですか、はい、あれをこう組み合わせるとその一つの div がポリゴンみたいな使い方ができるんですよ。
あ、そうなんですか。
っていうのを昔試して、で自分でなんか、何でしたっけ、あの 3D のモデル作る、いやブレンダーとかもっと優しいやつを使って簡単な
メタセコ、
メタセコ、いや
メタセコより、
あれですね、スカルプトリス、
あ、スカ、はいはいはい、はい、
あれをでなんか簡単なものを作って、でそれを 3D オブジェクトに変換して CSS のトランスフォー、マトリックスやるってやつやって、
はいはい、
その時はカクカクで使い物にならなかったけれども、あれですね、リベンジしたいです。
それめっちゃ面白そうですね
全然 何に使えるのか全然思いつかない。
それまだなんかやってた頃の構造とかあったりするんですか？GitHub とかに雑に上げてるとか
あるんじゃないかな。
ちょっとそれ見てみたいですね。
あ、あった、
お、
あったが5年前、
5年前、やばやばいっすね。
コーヒースクリプト、
うわ、
ちょっと頑張ってサルベージしてください
5年前コーヒー、あ、これか、なるほど、なんか GitHub に上がってるみたいです。
はい、
はい、
メンテしないんで頑張ってください。
いや、でもこうやって GitHub とかに上げてるとなんか残るんでいいですよね、後から見た時。
あ、そうですね、さすがに5年前なんで何も覚えてないですけど、まあでもなんか頑張ってやってますね。
いや、いいですね、こういう試みは結構面白くて、ちょっともしリベンジしたら教えてください。
はい、
頑張ります。バウアーが入ってるのが時代がありますよね。いやー、なんか面白かったです。
いいよ、ありがとうございます。
じゃあ、
正月
やりますか。やっていきましょう。
ここで現地が取れてしまった。
じゃあ私はちゃんとなんかまずとりあえず Vue.js のやつは今もう始めてるんで、 一旦やりきろう、まあ、どういう形のアウトプットであれ一旦やりきろうかなと思います。はさめさんはバスムで、
バスムオア CSS オアでお願いします。
okay、
どっちかやる。
私は、まあ、まず Vue.js のやつやりきって余裕があればちょっとなんか、まあ、ちょっとメタ的なコードの触り方を勉強しようかなと思います。やりますかというところで、じゃあ頑張っていきますか。
はい、
はい、じゃあ小学生と、まあ、残り少しの仕事を頑張っていきましょう。はい、というわけで、今日はですね、まあ、年末年始、何の、はい、というところでですけども、どうでしたか。お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様。
あ、明けましておめでとうございますですね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうでしょう、はい、私からいきますか。それか、
あ、じゃあそうします。
私なんですけど、あれですね、年末の、話してる時には、2つやりたいってあげてることがあって、まあ、1つが、その時点でちょっと触った、まあ、Vue.js のですね、Vue ローダーのプラグインを使って、ちょっと作りたいプラグインがあるっていうので、やりたいなっていう話をしてたのと、まあ、あと、あのリファクター周りのツールである程度、コード、今のソースコードとかをガガッと書き換えられるようないい感じのリファクターツールとか作っていけないかなみたいなのを考えてるって話をしていたというところでございます。で、結果なんですけど、ビューローダーの方は触ってはいたものの、完成してなくて、まあ、何をしたいって言ってたかっていうと、専用のですね、Vue.js の、あのシングルファイルコンポーネントに専用のセクションを足してうんぬんかんぬんしたいって話をしてたんですけど、専用のセクションを足してそのコードブロックみたいなところにをパースして動かすっていうのはできたんですけど、まあ、そこからじゃあ実際のコンポーネントの、中にどうやってデータを書き換えるんだっけとか、どうやってフックを書き換えるんだっけっていうところが結構ややこしい作りになってて、まあ、そのビューローダー拡張部分と普通の Vue.js プラグインの部分を両方開発してうまくつなぎ込まないといけないところが、まあ、結構まだ苦戦しているところで、もうちょいかかりそうだなというのが一つ目の感じです。なんで、まあ、ちょっと先は見えてきたかなというところでしたと。で、もう一つ作ろうと思ってた、まあ、リファクター周りのツールなんですけど、そっちは、なんやかんやちょっと年末年始リファクターする機会がめちゃめちゃあって、なんか一部完成したみたいな状態ですね。リファクターの内容をちょっと話をするとですね、コンポーネント構造の整理みたいなのをやってて、プロジェクトの、
はい、
でそのコンポーネント構造の整理っていうのが、Vue.js ってそのハイフンでつなぐケバブケースっていう書き方と、普通にアッパーキャメルのパスカルケースでコンポーネントを書くみたいなのがあるんですけど、なんかどっちでもテンプレート内で書けるんですけど、インポートするときに、まあ、JS って変数名にハイフンつけられないじゃないですか、はいはい、なんでリファクターするときとかに、インポートはパスカルケースになってるのに、書いてる方がケバブケースになってると、リファクターとかするとき結構大変で、はいはい、要はでしょ、すごい簡単に置き換えられるもんじゃないんで、パスカルとケバブって結構大変なんで、そのお互いを検索してリファクターするみたいなのが結構大変だったんで、それのコンバーターと、あと単純にその汎用的な、それを汎用化したリネームツールみたいなのを作るとこまではやって、ソースコードとファイル名両方できるようなツールまで作ったって感じですね。なんでちょっとそれはショーノートとかにもリポジトリの URL 貼っとこうと思うんですけど、ちょっとそこまでやったって感じですね。
そこはできた、
そこはできました。ちょっとなんかもうすごい雑なんですけど、すごい簡単な2つしか今回汎用化はしてなくて、まあ、そのファイル名を一括リネームして、この例えば、まあ、フーとバズがあるときにフーをバーに書き換えるみたいな、
はい、
例えばその投稿のデータをポストからアイテムに変えたいみたいな時に、アイテムポストをグローブみたいな音楽を全部ポストに変わってくれるとかっていうのを、本文内でできるツールとファイル名でできる CLI みたいなのを両方作って、なんかすごい雑なコマンドなんですけど、これは普通にリファクタリングでめちゃめちゃ使って、プロジェクトの構造にめっちゃ役に立ったんですけど、でもとりあえずここまでしかやってないっていうところですね。ただ結構便利ではありましたね。そうですね、このビフォーアフターとグローブ書くだけで、はい、でファイルかテキストかみたいなのを指定するだけで、はい、リファクターしてくれるみたいなとこまではやりましたね。
そう、ビフォーアフターは本当にシンプルにテキスト
検索して、そうですね、今回はテキストだけですね。ただできればリゲックスとかは対応したいんで、うん、まあ、正規表現ベースとかでガガって書き換えられるといいかなっていうのを次の想定ですね。なんでこれとこれをこうするみたいなのはやっぱ欲しいなと思うんで、はい、次は CLI オプションにそれ足したいなみたいなのが今の状況でございます。
本当に打足ですけど、そのケバブケースと、
はいはい、
キャメルケースの、
はい、
あれって僕最初ビューに入った時ちょっと戸惑ったんですけども、はいはい、あれって 決まりとかって。
あ、あれについて、ちょっと補足させてもらうと、あれなんですけど、そもそも、なんでしょう。特に決まり、結論から言うとあんまり特に決まりはないです。ああ、で、ただ、ね、結局、Vue.js の、ソースコード側に、はい、統一するための、仕組みみたいなのがちゃんと入ってて、はいはい、一旦コンバートされてから動くんですよ、あれって。その統一されてから動くんで、はい、どっちで書こうが結局、内部的には統一された、一つの、形で動くんで、もうどっちで書いてもいいっていう風になってるんですけど、はい、一応スタイルガイドみたいなのがあって、Vue.js の、はい、公式のスタイルガイドには、2つ、ルールが記されていて、はい、一つは、まず統一しましょうと、プロジェクト内で、うん、要は SFC の中で書くときに、ここではケバブケースで書いてるけど、ここではパスカルケースで書くみたいなのはやめましょうっていうのが書かれてるので、うん、基本的に統一しましょうっていうのがあります。で、これに、準じていればどっちを使ってもいいっていう風なルールになってます。ただし、一個だけ例外があって、これは多分HTML のセマンティクス的な話だと思うんですけど、普通の DOM テンプレートに書く Vue.js を書く場合、普通の HTML 内に Vue.js をスクリプトタグで書くとか、またはなんか Web コンポーネンツの文脈で併用するときに書くとかっていう場合に関しては、Kebab ケースを使ってくださいというふうになってますと。多分そうでないと、その HTML タグとしての認識みたいな話が、はいはい、パスカルケースだとうまくいかなくなってしまうんで、ですね、コード的に JS 的な世界で言うとパスカルケースの方が都合がいいけれども、まあとはいえ、HTML として書くときは、HTML としてセマンティックな方を選びましょうという形で、一応そこはケバブケースが推奨になってるって感じですね。なんか逆に、そもそも、なんでしょう、HTML と組み合わせることが想定されてないリアクトとかだったら、ケバブで書くこととかって全然ないと思いますし、そもそも全部パスカルでなってますし、リアクトの場合は、もうそもそも、なんでしょう、全部 JSX からファンクションに変換されるんで、はい、っていう都合があるゆえに、まあ、そういうふうなオピニオンに公式的にもなってるんじゃないかなと私は見ています。
そうです、確かにそう、ケバブケースと、まあ、その、そっか、じゃあそのなんかこうプロジェクトを、まあ、そのリファクタリングする上でケバブケースからパスカルケースに置き換えみたいなのが需要があって、で今回
作ったって感じ。今回作ったみたいな感じですね。やっぱりどうしてもケバブケースで書いていると、そのなんかがっつり名前変更したくなった時とか、ちょうどこれ何の作業やってたかっていうと、あれなんですよね、一つのリポジトリにいろいろ入っていたものを切り出す系の作業をしていて、切り出すと、はい、その中にいろいろ入ってるんで、謎の窃盗時とかがついてたりとか、なんか謎の名前がいっぱいついてるんですけど、それがケバブと、はい、パスカル両方あると、はい、結構抜け漏れが出たりとかややこしいことがあったりしたんで、それを防ぐためにですね、まず全部パスカルにしてしまって、終えるようにして、一括置換とかもできるように、はいはいはい、検索もグレップもしやすい状態まで持っていってからリファクタするとめちゃめちゃ楽なんじゃないかっていうところで、ケバブとパスカルにして、うんだって感じですね。でやっぱ実際アプリケーション開発してると、なんか名前がっつり変えることとかってたびたびなんかでかくリファクタリングする機会があるたびに出てくるんで、という意味を考えるとパスカルにしとくのが悪いんじゃないかなと思ってます。
結構そうですよね、コード書いてる上で なんていうんですか、検索しやすさというか後で置換しやすさみたいな、結構意外と重要ですよね。
なんか名前変えるときとかに、なんか両方で検索しないといけない時点でそもそも辛いしみたいなのがやっぱりあるんで、その辺を改善しやすくしたっていうとこっすね、うんうん、っていうので、なんか基本的に私はなんかコード書くときにそのグレップしやすさみたいなのをめちゃめちゃこだわりがちなんで、その辺もあってって感じですね。
いや、それはすごくよくわかります
意図でパスカルにしましたけど、なんか別にそういうのじゃなければ、だからちょっと昨日もツイッターとかで話してたんですけど、そもそも別に JS の変数名にハイフンが許されるのであれば別にケバブでもいいと思ってて、ただそこができない以上はその全部で通用する基本に統一する方がいいんじゃないかなというような意見でした。
はい、
という話です。
ありがとうございます。
というところでしたけど、春雨さんはどんな感じでしたか？
あ、そうですね、前回2つ話したと思うんですけど、1つが WASM の勉強っていうことと、
はいはい、
もう1つは CSS の 3D のなんかどんなことを試せるのかっていうのをやるっていう2つだったと思うんですけど、
は
い、
で
結局2つ目の CSS のやつをやろうと思って、で前はその 3D のなんていうんですか表現をやろうかっていう話をしてたんですけども、はいはいはい、ちょっと まあ、変更して、はい、あのライブ 2D ってあるじゃないですか。
あ、ライブ 2D、はいはい、
あれ、あれの、まあ、勉強っていうか、まあ、ちょっと仕組みを知りたかったので、まあ、ライブ 2D を CSS で表現できないかっていうのに挑戦していました。
めちゃめちゃ面白そうですね。
で、まあ、途中経過まで行けたっていう感じですね。ちょっとこんな感じで、
もう全部 CSS でライブ 2D が表現されてるって感じですか。
そうです。で、今これ見せてるのは何ですか、ね、はいはい、その動かないやつなんですけど、
はいはい、
本当はその CSS アニメーションでこうキャラクターが動くところまでやりたかったな
って、やりたかったなって感じですね。あ、でもこれで、これって全部要はその画像がベクタ化されてるみたいな感じですか。どういう風に作ってるんですか。
まあ、画像は画像ですね。
画像は画像として作って、
まあ、
はいはい、
どういう仕組みかっていうと、なんかそのパーツは分かれてるんです
。はいはいはい。
パーツは今全部画像として変換して、
はい、
感じで腕が一つの自分になってみたいな。
はいはいはい。
感じになってる。
ああ、そのライブ 2D のパーツごとを全部一個の要素に置き換えてるって感じなんですね。
はいはいはい、そうですね。で、まあ、そうですね。これで、この後やろうと思ってたのは、これを、はいはい、なんていうんですかね、その、これ一つのパーツ、今一つの画像になってるんですけど、
はい、
あの本来なら、その一つのパーツの中に、すごい、なんていうんですか、メッシュっていって、こういう感じで、なんていうんですか、三角形がいっぱい集まって、
ああ、はいはいはい。
なってますね。これも一つのドム要素にして、で、これをこう、
まあ、動かすことによって、
キャラクターを動かしたかった。
でも、それ、なんか、だいぶ近づいてる感ありますよね。
そうですね。まあ、とりあえず、表示だけは
でした。おー、いいっすね。ちょっとそれ、ちょっと後でもし行けたら、はい、スクショだけでも、ショーノートに載せたいっすね、一旦。それが、なんか、どっか GH ページとかにあげるなら、はい、サンプルまで見たいと思います
。あります。
いや、それめっちゃおもろいっすね。いいっすね。
そうですね。これ、っていうのを、はい、やってました。
いやー、なかなか夢がありますね。なんか私、本当になんか、作業で必要になったもの作っただけなのに、めっちゃ夢があって。
いや、逆にこれ全く業務で使ってないっていう。
いや、でも、面白くてめっちゃいいなと思いますね。
ありがとうございます。
いや、そういう、いや、でも面白いですね。ライブ 2D って、なんかそれって企画とかは公開されてるんですか、ライブ 2D の。
ライブ 2D の企画は、こう、一部公開ですね。
ああ、なるほどな。
一部公開で、この今表示させてる、なんですか、モデルのトポロジー情報とかは、なんかバイナリーになってて、
はいはいはい。
それを、こう、まあ、解読するっていうのが大半を費やしたって感じ。
あ、なるほど。いや、お疲れ様です。うん、いや、結構大変ですね。
まあ、でも、これ、そう、仕組みさえ分かれば結構なんか CSS で頑張ればいけるんじゃないかなっていう気はしますね。
あとは三角形を大量に
生やす、カクカクにならないように。
いやー、なかなかそこは描画のパフォーマンスも求められて結構難易度高そうですが、面白そうですね、
はい、ちょっと続報をお待ちくださいって感じです。
続報をちょっと見たいですね。いや、なんかそれってなんかウェブベースで使えるようになったらいろんなとこで取り回せると思いますし、 それこそ、いや、ちょっと分かんないですけど、なんかウェブコンポーネントのライブラリとして公開とかしたらいろんなとこにぶっ込めるとかも出てくるかもしれないんで、
う
ん、
そうですよ。まあでもこれ一応 WebGL 版はあるんで。
あ、なるほど。WebGL 版あるんですね。
いや、あるんで別にこれがある必要は、理由はないんですよ。
技術的な挑戦みたいな。
技術的な挑戦なの。まあまあまあ、でも。
でも面白いですね。はい、そうっす。いやー、いいっすね。すみません。なかなか。
本当に楽しんでやってましたって。
いや、めっちゃおもろいと思います。いや、いいっすね。いや、一旦ワスムの方は今度やるかって感じですかね。
ですね。まあ、ワスムもワスムで、普通にやりたかった。
なるほど。
やります。今度やります。
私もちょっとさすがに今月中には、Vue.js のプラグインの方も一旦形にしたいと思います。いやー、なんかでも、 なんか進捗ちゃんとちゃんと出してちゃんと話せているというのがすごい安心してるというか、いや年末にやるぞって言ってやんなかったですっていうのを収録したらマジで辛かったんでいやめっちゃいい、
結構ギリギリだけどまあなんとか
ね、私もまあギリギリですけどまあなんとかなりました。いやでもいいっすね、なんかいろいろやっぱ年末年始って1週間ぐらいLINEの場合休みがあるんで、ガッとなんか作業するにはいい期間になりがちなんで、結構新しいもの触ってみたりとか、うん、普段できない改善とかやりがちな感じありますよね。
そうですね、こういう 長期休暇っていう、まあ、1週間ぐらいのこう休みでガッと何かやる、
そうですね、で1回成果物作ってじゃあ次ちょっとずつやっていくかみたいな、一旦軌道に乗ってしまえばまあなんか平日夜とか土日でもちょこちょこ触っていけるようになると思うんで、いい機会ですよね。
そうですね、こういう機会がこう数ヶ月とか半年おきぐらいに一回やると嬉しいかも
次はゴールデンウィークですかね。
あ、なるほど、ゴールデンウィーク、
ゴールデンウィークもまたやりますか、何やりますかっていうのを先宣言する会、
人を呼ばないと、
ちょっともっと人呼んでみんなで発表していく会をやるのもありかもしれないですね。次はゴールデンウィークやりますか。
やった、
やりましょう。はい、というわけで、今回はですね、年末年始のですね、作業の進捗報告会ってとこで、私と春雨さんとともに、どんなことをやってきたかっていうところの報告をしていきました。 LINE 株式会社ではですね、フロントエンドの、LINE 株式会社では、このようなフロントエンドの議論を日々行っております。毎週ですね、GitHub イシューベースで、議論を行っているほか、週末にはですね、エンジニア同士の勉強会を開催していたりしておりますので、まあ、そこで上がった内容だとか、うんぬんかんぬんっていうのは、また、こういったポッドキャストなどの場で報告していければと思います。ということでですね、今回は年末年始の進捗報告会というところで2人で進めていきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。